皆さんおはようございます。
おはようございます。
先週について ある意味私たちがとても大切な聖書の箇所を開かせていただいております。愚かな農夫のお話をなさったイエス様は、愚か者よ、今日お前の命は今夜取られるのだとお話をなさったイエス様は、また今日のところで金持ちとラザロのお話をしてくださいました。最近ですね、エンディングセミナーというのが各地で開かれておるようであります。やがて迎える自分のこの死に備える準備をしておくということでありますね。エンディングというのは終わりのこと、自分の生涯の終わりに備えて学んでおく、準備をしておくというようなセミナーでありますが、エンディングノートというのも、もう最近は本屋さんで必ずコーナーがありまして出ておりまして、私も皆さんクリスチャンとしてのエンディングノート、この簡単なもので結構ですから、少し時間をかけてですね、この記録するということはとても大切なことではないかということをお勧めしたいことでありますが、実は教区の明けのキリスト教会で、大先生の教会でね、高先生、今度うち今度の日曜日ね、エンディングセミナーやりますよ、こういうことがありました。都会ですからね、キリスト教の葬儀屋さんがいらっしゃるんですね。いろんなことの準備をしてくれるんですが、来ていただいてですね、そして葬儀についてお話をしてもらうということですね。私もちょっと話しますということで、一般の方々をお招きしてですね、教会でエンディングセミナーをやるというんですね。そしてね、このハイライトをね、葬儀屋さんね、棺桶を持ってきてもらうんだ。そして、交代でね、棺桶の中にみんな一人で入ってもらうという、ね、もうそういうこともやっているんです。で、後でですね、どうでしたかって言ったら、よかった、なかなか良かったです。先生も入ったのって言ったら、入りましたってですね、入ってですね、なかなか寝心地になった。上から缶をこうかけてもらいますとね、なんか落ち着いたような感じがしてよかったですというようなことでありました。工芸教室でね、自分の骨壺をやっているのも流行ってるそうですよ。いろんな形でですね、死の備え、自分の終わりの備えというのは、これは大切だと思いますね。しかしそれらはですね、死後の備えではないかもしれないですね。私自身の死後の備えということが、実は本当は一番大切なことではないかと思います。エンディングセミナーがいろんなふうに行われますけども、持たれますけども、私自身の死後の備えということについてはね、欠落してるんじゃないかと思います。一番大切なことは、そこなのと思うんですね。どう人生の終わりを迎えるか、それは人生最大の大仕事であるというのは三浦由加さんが言った言葉なんですけどもね、死後の備えとともに死後のための備えを準備をしておくということが、生きているうちしかできないことなんですね。今日も学びますけども、死んでからで遅いんです。取り返しはつかないわけでありますね。ですから私たちは本当にこの自分の死とその後のことについて、私たちは御言葉から学び、またそのおすすめと警告をしっかり聞いて、私たちの死と、そして私たちの死後の備えを私たちはしっかりしておかなければならないと思うわけであります。人間の死とは何であるのか、死後に何が待ち受けているのかについては、人間だけでは知り得ないことであります。死はみんな死んでいったのでありますが、有名な人たちも、賢人たちも、 偉人たちも死んでいったわけでありますが、その体験を書いてきて語ってくれることができる人は誰一人いないんですね。生きっぱなしなんですみんな。だけども死んで蘇ってくださったイエス様こそですね、私にそのことをきちんと語ってくださることができる唯一の方だと私たちは思います。人の死の問題いろいろ説明できますけども、結局ですね、物質的な人間の死を解明する科学的な問題の範疇ではないと私たちは思います。信仰によって、信仰によるほか備えることができない、捉えることができない問題だと思っております。一つの真理、科学の範疇で捉えることができない一つの真理はですね、やはり信仰によって見えないものを神の御言葉によって判断していく信仰によってしっかりと掴んでですね、それを捉えていくという信仰の理解と確信でしかこれが捉えられない問題だと思っているわけであります。私たちはイエス様を信じて、私たちのためにイエス様は十字架にかかって死んで蘇ってくださったという、永遠の命を約束してくださっているという、その保証として御霊を私たちは賜っているという、この私たちのキリスト信仰の根幹、救いの根本を私たちはどれほどしっかり握って意義あるものとしているでしょうか。このことはすごく大切なことでありますね。イエス様の十字架の死と復活ということを本当に私たちが信仰によってしっかり捉えて、それを握って確かなものとして、また私の生き方として、現在の生き方としてしっかりとそれを握って意義あるものにしているということがですね、すごく大切なことですね。そうでなければあの信仰って一体何なんでしょうか。イエス様を信じて少し楽にしていただくとか、祈りに応えていただくとか、問題が解決できるとか、それも大切なことですけども、一番根本的な問題において、イエス様の十字架と復活を私に勝利を与え、生きる望みを与えている、そしてそれが私の生きる基準になっているという、私たちのクリスチャン信仰においてこれが生き生きとしてこなければならないということですね。イエス様は天国の例えを約60ほど語っていらっしゃる、たくさん語っていらっしゃるんです。しかし死と死後についてこれほどリアルにお話になったことは他にありません。それが金持ちとラゾルのお話であります。で、今読んでいただきましたが、このストーリーの展開、これは難しいことじゃないね、単純なお話の筋だと思います。三つに分けることができる。まず第一にですね、この世の出来事、この現世の物語でですね、ある金持ちがおりまして、彼は本当に毎日贅沢な暮らしをしていたと。仕事してない、ね、遊び暮らしていたと、ね、相当な資産があったわけですが、それ全部ですね、しもべ彼に任せてですね、自分は仕事せずに人生を本当にこの面白おかしくですね、生きていくということに集中していたわけですね。そういう人生を生きた人があったと。しかしもう一人、その金持ちの玄関先にですね、ラザロという人がいたんです。座っていたとありますが、横たわっていたということですね。身を横たえて、実に極貧、厳しい環境障害の中で貧しく生きたということですね。これ現世の物語なんです。なんというですね、とんでもないことだろうかと私たちは思いますね。なんという矛盾、なんという格差、こんな人もあれば、いやこんな人もある、それがこう向かい合って生きてるという、これが世の中なんですね。皆さん、なんだこんなことない、神様が支配される世の中においてそんな人いるのか、起こってるのかということでありますけども、これが現世なんです。皆さん、現世だけでことが起こるならば、これは私たちはね、合点がいかないわけでありますね。 だけどもですね、第2幕、現世が第1幕としては第2幕があるというのが聖書が言っていることですね。来世の話であります。